さあ、先生、ペインクリニック、痛みを止めてくれる専門家たちのいるこのペインクリニックを受診する際、私たちはお医者様にどのようなことを伝えるといいんでしょうか。
はい、まあ、痛みが起きたきっかけ覚えていればですね、そういうことも診断とか治療の助けになることもありますので、あと一番は痛いと言われるとですね、例えば足全体が痛いという、まあ、漠然とした痛みということにはなるんですけども、まあ、その中でもですね、足の外側だとか内側だとかという部分がもしあればですね、そこまで教えていただくと非常に助かります。それから黙っていても痛いのか、黙っていれば痛くないのかとかですね、どうすると痛みが出るかとかですね、朝が痛いのか夜が痛いのかとかですね、その痛む時間とか、そういうことを教えていただくと、まあ、薬の飲み方とかそういうことにも、まあ、役立つことがあります。
痛みのこの程度というんでしょうか、ここはどのようにこう聞いてくださるんですか。
これは、まあ、本当に漠然とした聞き方しかできないのが現実ですが、死ぬほど痛いかっていうようなことで、まずそれをマックスと考えていただくと、まあ、それと比べたら今の痛みはどの程度ですかとかですね、まあ、そういう聞き方になってしまいます。あとはその仕事が続けられる程度かとかですね、まあ、そういうふうな比較をしていただくしか、実際に血液検査で痛みの程度がこのくらいだっていう測定ができないので、そういう質問に答えていただくということで、痛みは弱くなったか治療がうまくいってるかを判断しています。
よく痛みは私たち、ジンジン痛い、ズキズキ痛いとか、もう差し込むような痛みとか、まあ、いろいろとこう痛みの様子も違うと思うんですけれども、そのあたりというのはなかなかその会話の中で聞き出すというのも難しいですね。
そうですね、なかなかこう言葉だけではなんか伝えられない、伝えにくいということがあると思いますけども、まあ、思った通りですね、言っていただくということで、決してですね、恥ずかしいとか遠慮するとかなくですね、言ってもらった方が、こちらもこの薬でもうちょっと継続してもらうのか別な薬に変えるか、そういう判断になりますので、本当ここは痛みというものがなかなかこう伝えにくいものですので、なるべく時間はかけてお話聞いてるつもりですけども、その中でもどんどん思った通り言っていただくというのが、
はい、いいんですか。
はい、
ね、やはり痛みを伝えるって難しいですので、先生とにかくズキンズキン痛いしガンガンしますとか、そういうことを言っても先生は何言ってるんですかっていう感じではなく聞いてくださるんですね。
はい、まあ、そういうように心がけてはいます。
そうですか。このペインクリニックっていうのは患者さんとの信頼関係に基づくコミュニケーションというのは大切なんだなということを今しみじみと感じてお話を伺っていますが、この岩手医科大学附属病院のペインクリニックの特色となりますと、どういったところが挙げられますでしょうか。
はい、まあ、大学病院ですので、いつでもそういう原因の精密検査を体のどの部位についても専門の診療科がありますので、そこと相談しながら進められるという利点があると思います。まあ、麻酔科ペインクリニックの特色としては、やはり鎮痛薬ですね、それいろんな薬から選択して患者さんに今最も合うものを選ぶということと、神経ブロックを併用するということが、まあ、基本になっています。まあ、それでも難しい痛みに関してはですね、一歩進める体制をとって、まあ、その後の痛みの治療ということになるんですが、例えば脳外科とですね、協力して脊髄刺激療法を行うというようなことも体制としてとっております。また最近ではですね、まあ、漢方治療をですね、より多くしまして、その痛みとは言うんですけども、まあ、いろんな方面からですね、例えば漢方だと温めるとかですね、まあ、いろんなことをすることで痛みのコントロールが、まあ、よりやりやすくなると ということで、まあ、そちらもまあ試みているところです。
何か最新治療などトピックスはありませんか？
はい、治療としてはですね、先ほどお話ししたような内服薬、神経ブロック、抗線療法、手術などそういうことがありますけども、今痛みに関してのトピックスというとですね、まあ、以前に比べればですね、鎮痛薬の種類も増えて痛みの治療が進んでいるじゃないかなと思ってはいるんですけども、まだまだその痛みの治療満足のいかないという人がいっぱいいらっしゃいます。つまりその今ある鎮痛薬がですね、効果を示すのは限られた部分であるんじゃないかということになりますけども、まあ、そうするとその痛み信号はどういうものなのかっていうところにまた疑問が出てくるわけですけども、その痛み信号は局所からですね、脊髄、最終的には頭ですね、脳に到達します。まあ、ここで痛みの信号にいろんなその脳の中のですね、ネットワークが影響して、最終的にまあ表現されるのがまあ最後の痛み、まあ外に出てくる痛みということになります。まあ、このネットワークはですね、まあ、すごく複雑でまだわからないことが多いんですけども、まあ、一つ例を挙げますと、運動することでですね、痛みに強くなる、痛みを感じにくくなるというような研究報告が出てきました。まあ、これはですね、運動によってですね、ある脳内物質が調節されてネットワークが変化するということを意味しています。ですので適度な運動をすることは筋肉の維持にも有効ですけども、痛みの感覚を安定化することにもなるということがあります。
はい、それでは麻酔学講座講師の大畑光彦先生から最後に本日のまとめのお話、そしてリスナーの皆さんへのメッセージをお願いします。
はい、まあ、痛みはですね、体の危険信号でありますので、困った時は病院でまず痛みの原因を調べて必要な治療をすることが大切だと思います。ただ我慢しすぎてですね、痛みが痛みを呼ばない程度に痛みの治療も同時に行った方がいいと思います。それで病状が許せば適度な運動をすることで痛みを感じにくい脳と体を作っていくこともできるということが予想されますので、この適度な運動ということの大切さということもですね、考えていただくと、より痛みの軽い生活ができるのではないかと思います。